宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第136回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。カジマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。もうすぐホワイトデーです。本当ならお返しをしたいのですが、マイマイに会う予定がありません。どうしたらいいですか？とりあえず気持ちだけでも受け取ってもらうとして、参考までにお返しは何が嬉しいですか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、確かにお会いする予定は今のところないですね。ないですね。どうしたらいいですか？それはもうしょうがないということでいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ参考までにお返し、ホワイトデーのお返し、そうだな、そのお返ししていただくことをあまり想定してないっていうのが正しいかもしれないですけれどもですね、そうですね、ライトな感じ希望ですね。好きな本と一緒ですね。ちなみにマシュマロは何も入ってない方が好きです。マシュマロはライトですね。重さ的にも軽くていい。そしてマシュマロはですね、ココアに入れてよし、炙ってよし、そのまま食べてよし、なんとなくずっとグニグニグニグニ指でつっついでてよし、いい食べ物です。まあお菓子類かな、お菓子類だったら割と好きですね。ライトな感じで、とにかく量的にもライトな感じで、でハムスター族なので消えないものをいただくと溜め込む性質がありますので、消え物希望ですね、うん、お土産もそうですね。なんかね、お土産とかもね、どんどんどんどんどんどん溜まってっちゃうんだよね。なかなかね、使うのもったいないなとか、で食べ物はもったいないから食べなきゃいけないって思うので、うん、一番無駄なく無理なくいただけるものかなと思います。まあホワイトデーのお返しってさ、なんかこうお菓子によって意味があるとか昔あった気がするけども、別に意味なくマシュマロがいいかな。てかアメちゃんだとね、あんまね量食べられないしね、チョコレートだと一緒じゃんって感じになっちゃうので、うん、でクッキーはですね嫌いじゃないけどマシュマロかな。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。さてさて、今週の一冊、恋する絵画怪異名所巡り6、赤川次郎さんの作品です。これはですね、ここ最近ずっとミステリーが続いていましたので、まあ、赤川次郎さんなんですけれども、ホラーです。 ホラーの連作短編集でございます。どういうお話かと言いますと、ハトバスならぬスズメバスという会社のバスガイドさん、町田愛さんがですね、霊感が強くて霊とお話ししたりもできると。で、スズメバス、弱小なバス会社さんなので、本物の霊を見に行くツアーっていうのをたまに社長さんがですね企画して実施しております。なので愛さんのファンというか幽霊のファンみたいなコアなファンもついていたりします。で、これはもうなんだかんだで6作目というか6冊目に入るらしいんですけれども、前のはね、なんか前半ねいくつか読んでるんだけどね、毎回基本的なキャラクターは変わらないし、特に時間がこう流れていくことによって人間関係も変わってないので、どこから読んでも楽しめるっていうのがいいところかなと思います。今回はですね、幽霊の取り付いてる絵だとか、あとはコンサートを見に行きたい幽霊さんとか、あとは幽霊さんのいたずらで中身、人としての心というか精神というか中身が入れ替わってしまう話とかが入っておりました。でもね、読んでいくと大体ね、何回やらかしてたりね、怖いのはね、生きてる人間ですね。ちなみにこの赤川次郎さんは本当にたくさんの作品を書いてらっしゃる作家さんで、一番有名なので多分三毛猫ホームズじゃないかなと思うんですけれども、宮永も三毛猫ホームズシリーズはだいぶ読ませていただきました。あとはね、南條さんっていうお家のね姉妹が出てくるシリーズものがあるんだけど、それも読んでおりました。あとね、旦那さんがね泥棒でね、奥さんが刑事さんっていうねご夫妻のシリーズもあるんだよね。結構ねたくさん読みました。全体的にはというか、特に宮永が好んで読んでいるシリーズに関してはかなりライトな感じかなと。でもね、例えばその事件が起こる背景にあったものとか、そういうのはすごくね書き込みがしっかりされていてヘビーな時もあるんですけどね。ちなみに多分ね、少女漫画かなんかになってて読んだ死者の学園祭っていう作品があって、それはちょっとなんか怖かったイメージだけが残ってるんだけど、どんな話だったかさっぱり思い出せないんだけど、学校の話だったのは覚えてるし、学園祭なんだから学校の話なんだけどさ、宮永ですね、一時期ホラー漫画にハマった時期がございまして、それで多分読んだんだと思うんだ。で、多分怖かったんだと思うんだ。だから読んだことは覚えてるけれども忘れちゃったみたいな作品もありました。割とね、初期の作品に赤川次郎さんは怖いのが多いみたいですよ。基本的にはそんなに怖くない方が好きなので、最近の作品で満足です。やっぱりさ、ホラーってさ、ある意味さ、解決しないから怖いよね。幽霊のせいってことにしておきましょう。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。今週はですね、演劇の街下北沢をうろうろしてみました。下北沢というと本当にたくさんの小劇場、小さめの劇場があるんですけれども、小さいといっても本当にね、小さいところからそこそこあるところまで、そして歴史ある劇場とかたくさんあるんですよ。ちなみにですね、一番有名なのは本田劇場グループ、だと思うんですね。本田劇場っていう、作った本田さんの名前が名前についている劇場とか、 あとは今回宮永が行ったのはですね、鈴なり。これね、鈴なりっていうね、アパートだったらしいですよ。てか鈴なり2階にあるのね。でね、1階にね、鈴なり横丁って飲み屋さんが入ってるのね。で、階段登ってくと劇場があるんだけれども、でまあそれなりに大きいなって思うような劇場があるんだけれども、ちなみにね、椿組さんを見に行ったんですけれども、本当にね、満員で結構ぎゅうぎゅうでございました。まあこのぎゅうぎゅうがきっと下北沢の醍醐味なんだろうな、だろうな。うん、でもね、やっぱりね、こう足がね動かせないっていうのは辛い時もありますよね。まあ、2時間以内だったらなんとかなるかな。でもね、どこだったかね、ちょっとね、割とね、多分ね、駅に近いけど駅前ではないっていう、やっぱり小劇場だったと思うんだけど、あの時はね、前の座席の背もたれのところの鉄のさ、棒っていうの、背もたれのところだよ、それがね、膝にね、食い込んじゃって、っていうか、ぐーぐー食い込むというよりは、なんとなくずっと当たってる感じで、見終わったらくっきりと線ができていたっていうこともありました。だからね、やっぱり健康のためにはさ、ちょっと足は動かせるといいんじゃないかなーって思うんですよね。まあね、少ない空間でしっかり席を取るためにはどうしてもみっしりになっちゃうんだろうな。まあそういう風にね、全国的にも下北沢っていう地名は多分演劇の街として有名だと思うんですけれども、ライブハウスも結構ありますね。うん、一緒にお芝居やってた兄さんが最近はバンド活動をなさってますが、よくライブハウスでやりますみたいなのは下北沢なことが多いですね。でもね、なんか宮永は東京に来て1年目は学校の寮にいたんだけど、寮がまあ、その下北沢に行きやすい路線だったので、結構ね、よく行ってたんですよ。行ってた割にはあまり劇場じゃなくてね、なんとなく街をうろうろしてたんだけれども、うん、そう、そうやって行くと飲食店も多いしね、あとファッション関係、雑貨屋さんも多いよね。でも昔はっていう言い方、あえてしちゃいますけれども、本当にだって昔はになっちゃったよね。いや、今日、行ってきたんだけどさ、まあ、地下からね出てくるわけですよ。今は電車が地下になったので、駅が地下になってて、でその地上に出てきてっていう感じで降りるわけなんだけれども、前はだって地上を走ってたんだよ、走ってたんだよ。それがさ、まださ、その線路の片付けが終わってない感じで、で地上の出口もあるんだけども、逆にそれはまだね、駅のね、駅ビル？ビルじゃないか。でもなんかそういう駅舎が完成しきってない感じで、ああ、今本当に下北沢っていう街は変わっていく途中なんだなぁと、未完成な街なんだなぁとは思いましたね。うん。あ、ちなみに今回宮永はですね、うろうろした結果、まあ最終的にはお芝居を見に行ったんだけれども、まずね、アウトレット系になっていた雑貨屋さんで買い物をしました。ボディクリームとかね、ハンドクリームとかね、うん、バラの香りがしそうなものばかり集めて買ってみました。あとね、古本屋さんがあったから入ってみたって古本屋さんに行って買った本がね、あるんだけど、まあそれはね、今度ね、いつかまた今週の一冊で言えるといいかなと思うので、何を買ったかは内緒にしようかなと思います。下北沢さ、やっぱりなんだろう、地方から出てきてっていう意味では憧れの街だったんだよね。しかもさ、お芝居好きだからこう演劇の街だわーみたいに思ってたんだけど、でも実際は学生だったからそんなに演劇見れてるわけでもないんだけども、でもね、なんだろうな、結構ね、ギュッて詰まってて面白いなって思う反面、ちょっとだけ苦手な気持ちもしているので、それはやっぱり足が 伸ばせない感じ？うん。なんか足伸ばせるようなゆったりしたところの方が宮永は好きですね。こたつみたいな街かもしれないよね。ギュッてこう詰まった状態で手を伸ばしたら、みかんにも爪切りにも、あの耳かきにもお茶にも手が届くみたいな、そんな街なのかもしれないなと思います。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
もうさよならの時間になってしまいましたが、もう一つお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイは講師をしてますよね。今回はその話が聞きたいです。舞先生はどんなことを教えてるんですか、とのことです。ありがとうございます。はい、あの声優学科のある専門学校で講師をさせていただいておりますが、今はですね2年生のナレーションという授業を担当しています。あの前別の学校にいた時っていうのは、あの何かその一つの単元を担当するというよりはテキスト的なものをやったりとかお芝居を担当したりとか、そんな感じだったんですけれども、今は一つの科目、なんか大学とかの授業系みたいな感じかな、をやっています。まあ CM のナレーションだったり番組のナレーションだったり、あとは朗読だったりみたいなことを読んでいただくんですけれども、まあ、実際に読むっていうのとプラス国語の授業みたいな感じになってるのかなと思います。あとはね、体験入学があるときはアフレコの体験実習も担当したりしております。ちゃんと先生として働いています。学生さんにはですね、ほんわかと毒を吐くとよく言われております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商雨会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に